広報津南、新潟県津南町、2025年12月20日号、ナンバー774、1ページ、表紙、表紙の写真、輝く新年へ、いざ大掃除、11月20日に十日町電気工事協同組合様が主催して、文化センター周辺の街灯清掃作業等が行われました。今年一年の汚れが落とされ、爽やかに新年を迎えることができそうです。写真の説明。細長い支柱の先から段違いで垂れ下がるように花輪の花の形をした2つの街灯がついています。ヘルメットや手袋を着用し、墜落制止用器具をつけた人が2人で高所作業車のバスケットに乗って街灯の清掃作業をしています。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。3ページ、焼却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。4ページ、元祖スキー王国復活だ。15ページ、営業サポートセンターからのお便り。レギュラーズ、6ページ、見て知って得をする河原版。9ページ、健康づくり100日運動、議会コーナー。10ページ、生き生き大好き津南町。11ページ、だんだんどうも地域包括支援センターです。12ページ、大地の芸術祭、錬金コーナー。13ページ、オラどこの津南の書、タップで行こう。14ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。16ページ、津南の文芸。17ページ、広報ライブラリー。18ページ、苗場山麓ジオパーク日本認定10周年、埋もれ屋日記。19ページ、ナジョモン通信。20ページ、町長の部屋津南チャンネル、広報無線聞き直し、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では津南音声役の会に広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、焼却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など、減価償却費として計上されている償却資産にも課税されます。そのため、町内に償却資産を所有している方は、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告方法。申告対象となる方には、12月中旬に申告用紙を郵送します。申告書及び課税明細書をご確認いただき、資産の増減を申告してください。申告対象の方で申告用紙が届かない場合はご連絡ください。申告書は町ホームページからもダウンロードできます。申告した焼却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは課税されません。対象となる焼却資産の例、建設業、大型特殊自動車、発電機、ミキサーなど、ガソリン販売業、オイルチェンジャー、地下タンク、洗車機など、製造業、製造機械設備、金型など、不動産貸付業、駐車場のアスファルト、フェンスなど、農業、乾燥機、耕運機、ビニールハウスなど、医歯科業、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど、理容業・美容業、理・美容椅子、サインポール、洗面設備など、小売業、商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫など、料理・飲食業、厨房設備、冷凍冷蔵庫、 カラオケセットなど。共通、パソコン、コピー機、エアコン、看板、舗装路面、金庫、レジスターなど。自動車税、軽自動車税の対象となる乗用車、貨物自動車、自動二輪車、小型特殊自動車は除きます。申告期限、令和8年2月2日月曜日。お問い合わせ、税務町民課税務班。電話 765-3113。
4ページから5ページ。特集。元祖スキー王国復活だ。12月20日、ニューグリンピア津南スキー場オープン予定。スキーシーズン到来。スキーにはこんな効能があるのをご存知ですか？
丸1、山の上は視界良好。
天地効果が期待できます。天地効果とは、日常の生活と異なった環境で自然の刺激を五感に受けることで、脳内物質の分泌や呼吸器系統、消化器官などの働きが整えられます。また、ホルモンバランスや
自律神経の中枢に作用し、
ストレス解消や病気療養にもプラスとなると言われています。その点、津南高原は視界良好、白銀の世界で高い山々を眺めながらのスキーは格別ですね。2、楽しみながら下半身を鍛えられます。冬の津南は雪かきがいい運動になりますね。スコップなどを使って上半身は鍛えられます。しかし、最も加齢により衰えやすい足の筋肉は意識しないと鍛えられません。その点でもスキーは有効な健康法です。楽しみながら運動できる、ぜひ冬場の運動不足解消にスキーはいかがですか？3、体を左右対称に使う数少ないスポーツです。スポーツは体を非対称的に使うものがほとんどです。左右対称に使うスポーツはスキーや水泳があります。どちらかに偏ることなく、まんべんなく体を鍛えましょう。ニューグリンピア津南公式マスコットキャラ、津南グリグリのイラストがあります。スキー場を利用しよう。元祖スキー王国復活キャンペーン。耳寄り情報、その1。町民、町在勤者、家族含むはリフト1日券がなんと500円。大人も子供も何度でも。リフト券購入の際、町民の方は
リフト券売所にて、
運転免許証、保険証、学生証等の住所がわかるものを提示してください。また、在勤者の方は、在勤証明書、様式は任意をご持参ください。家族の方と同伴する場合は、在勤者が証明する世帯一覧表、様式は任意をご用意ください。新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。耳寄り情報、その2。スキーやウェアなどのレンタル用品も割引料金で利用できるよ。で、スキーセット1日、大人1日、4000円のところを2500円。子供1日3500円のところを2000円。レンタルコーナーにて免許証、保険証、学生証等を提示いただきます。 新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同学とします。なんといっても地元にあるゲレンデなので、天気がいい日を選んで行けるね。スキー授業の前に練習したり、津南に遊びに来た友達と一緒に冬のレジャーにスキーやスノーボードはいかが？リフト券やレンタル料金の割引で手軽に行けるね。耳寄り情報その3。ニューグリーンピュア津南では毎日、津南ランタンをあげてるよ。電話で予約すれば泊まらなくてもランタン打ち上げ体験ができるよ。3月31日まで。写真の説明。頭上で大きく膨らんだ明かりの入ったランタンを腕を伸ばし、二人で押さえ見上げています。上空には無数のランタンが光り輝いています。写真終わり。ニューグリーンピュアツアンのスキー場は、町が指定管理者制度により、株式会社津南高原開発を指定管理者として、管理運営をお願いしています。町では、住民の健康づくりと、スポーツ推進の場を提供するため、健康増進とスポーツの発展、振興を進めていきます。ニューグリーンピュア津南。郵便番号 949-8313。新潟県中鵜沼郡津南町秋成 12,300。電話 025-765-4611。https://nuw-greenpia.com 6ページから9ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。暮らしと募集に分類された記事があります。暮らし7項目。1、津南地域衛生施設組合年末年始開業日。津南地域衛生施設組合の年末年始の開業日をお知らせします。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。ゴミ処理業務。年末年始のゴミの持ち込み、直接搬入は次の通りです。12月28日日曜日、日曜開業日、午前8時45分から12時、午後1時から4時45分、12月29日月曜日、年末開業日、午前8時45分から12時、午後1時から4時45分、12月30日火曜日、年末開業日、午前8時45分から12時、午後1時から4時、12月31日水曜日から1月4日日曜日、休業。1月5日月曜日から平常開業。詳しくはゴミカレンダーをご覧ください。資料の汲み取り作業は次の通りです。12月26日金曜日まで平常業務。12月27日土曜日から1月4日日曜日、休業。1月5日月曜日から平常業務。仮想業務。津南斎場は次の通りです。12月30日火曜日まで 平常業務。12月31日水曜日、午前のみ業務。12月31日水曜日午後から1月2日金曜日休業。1月3日土曜日から平常業務。お問い合わせ、津南地域衛生施設組合。電話 765-3495。12月31日水曜日から1月4日日曜日は電話対応はできませんのでご了承ください。
2. 水道の凍結にご注意ください。
水道管は気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなります。水道管が凍結すると水が出なくなるだけでなく、管が破裂して漏水する恐れがあります。適切な管理を行いましょう。凍結しやすいところ。屋外でむき出しになっている水道管。メーターボックス内の給水管。
給湯器本体及び給湯器の給水管。
凍結させないために、凍結を防止するためには、水道管や屋外水栓を保温することが有効です。むき出しになっている水道管は、発泡スチロール等の保温材の取り付けが効果的です。また、長期間水道を使用しない際には、
止水栓を閉め、
水抜きを行うことで凍結を防ぐことができます。
もし、漏水、破裂したときは、
そのままにしておくと、上下水道料金が加算されてしまうため、
津南町指定給水装置工事企業者に相談し、
早めの修理をお願いします。修理費は使用者の負担となります。すぐに修理ができない場合は、メーターボックス内の元栓を閉め、水を止めておく対策も考えられます。日頃からメーターボックスの位置をご家族で確認するようにしましょう。
指定事業者の一覧については、下記の津南町ホームページをご覧ください。
https://www.tsunan.nigetaja.p/sosHIKI/kensetsu/siTDO/JIJYOSHA.html
二次元コードがあります。
空き家や留守の建物について、空き家や留守となっている建物で、全国的に冬季間の水道管の凍結被害が多発しています。寒波があった時には、不在の建物で漏水が発生していないか、ご確認をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話765-3116。 3. システム標準化に伴う証明書、コンビニ交付サービス停止について、国が推進する地方公共団体情報システムの標準化により、窓口業務で使用しているシステムの移行を行います。移行に伴い、コンビニ交付サービスが停止となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。サービス停止期間、12月19日金曜日から当面の間、未定。サービスの再開については、町ホームページでご案内いたします。 対象となる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 4. 新潟県最低賃金の改定について。新潟県最低賃金額は現行の時間額985円から65円引き上げられ、令和7年10月2日から時間額1050円になります。新潟県最低賃金は、新潟県内で事業を営むすべての使用者及び都の事業簿で働くすべての労働者、臨時、パート、アルバイト等を含むに適用されます。この機会に最低賃金額を確認しましょう。また、最低賃金引き上げに向けた生産性向上等への支援に関わる業務改善助成金やキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設けられておりますので、ご相談ください。厚生労働省ホームページでは、賃金引上げ特設ページを開設しております。お問い合わせ、業務改善助成金に関するご相談、新潟労働局雇用環境均等室、電話 025-288-3528。 キャリアアップ助成金に関するご相談、新潟労働局職業対策課助成金センター、電話025-278-7181。 働き方改革推進支援センターの無料相談に関するお問い合わせ、新潟働き方改革推進支援センター、電話 0120-009-229。 最低賃金に関するお問い合わせ、新潟労働局労働基準部賃金室、電話 025-288-3504。 5. 十日町税務署からのお知らせ。税務署への来省ご検討の方、令和8年2月13日金曜日以前は、税務署内に確定申告会場はありません。申告相談を希望される方は、令和8年2月16日月曜日から3月16日月曜日までの確定申告期間中に申告会場へお越しください。確定申告に関する詳細は1月号に掲載します。確定申告会場への入場には、国税庁LINE 公式アカウントを通じたオンライン事前予約または申告会場で配布する入場整理券が必要です。なお、2月13日金曜日以前に所得税、個人消費税、贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を電話予約いただく必要がありますので、予約なくお越しいただいても対応できません。書面による申告書等を提出される方、令和7年1月以降、確定申告書等の控えに、終日日付印の大夏を行わないこととしました。申告書等の提出年月日は必要に応じてご自身で記録・管理をお願いいたします。なお、申告会場では、ご自身で作成された申告書の検材や書面による申告書の作成はいたしていませんので、e-Tax または郵送等での提出をお願いします。
スマホとマイナンバーカードがあれば、国税庁 LINE 公式アカウントや、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、自宅で確定申告書を作成し、e-Tax により送信、提出することができます。確定申告に関する詳細は、1月20日号に掲載します。
お問い合わせ、十日町税務署、電話 025-752-3181。
6、証明書、コンビニ交付サービスに関するアンケート調査について。津南町では、令和5年2月13日から、マイナンバーカードを利用した住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを開始しています。利用者の満足度を調査し、サービスの認知度や利用率の向上に役立てるため、アンケートにご協力くださいますようお願いいたします。回答方法、下記の二次元コードをスマートフォン等お読み取りいただき、ご回答をお願いします。回答期限、令和8年1月31日土曜日。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113、二次元コードがあります。7、旅券、パスポートのオンライン申請について、令和7年12月1日からマイナーポータルで旅券、パスポートの申請ができるようになりました。詳しくは町ホームページをご確認ください。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113、二次元コードがあります。
募集3項目。1、令和8年度会計年度任用職員の登録を開始します。会計年度任用職員とは、任期の定めのある非常勤の地方公務員です。令和8年度に会計年度任用職員として、町で就労を希望される方は、事前に登録が必要です。任用登録を希望される方は、お申し込みください。任用の概要、登録申し込みをすると、任用登録者名簿に登録されます。町が任用を必要とする場合に選考を行います。名簿に登録されたすべての方が任用されるものではなく、選考により役場から連絡がいかない場合もあります。業務内容により、別途個別で募集を行うこともあります。この登録の有効期限は、令和9年3月31日までとなります。職種、報酬。丸1、事務職。一般事務、介護支援専門員、遺跡発掘関係事務等。月額177,580円から。丸2、保育職。保育士、要資格、保育助手。月額181,935円から。丸3、技能労務職。調理員、用務員、看護助手等。月額179,709円から。丸4、学校技術職。栄養士、要資格。支援員、特別支援を要する児童の補助。学習支援員等。月額197,806円から。丸5、自動車運転員。月額20,1290円から。丸6、看護師。月額246,967円から。各報酬額は、1日 7.5 時間かける週5日勤務の場合です。勤務時間、勤務日数により報酬額は変わります。登録申し込み資格。括弧1。高校卒業程度の学力を有する方。括弧2。 有資格職においてはその資格を有する方。括弧3、どの職種とも次のいずれかに該当する方は受験できません。拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの方。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またこれに加入した方。登録手続き、括弧1、受付期間、令和7年12月22日月曜日から、令和8年1月16日金曜日まで。令和8年度を通じ、随時申し込み書提出者を任用登録簿に登録し、各業務で任用が必要となった場合に、登録者の中から選考を行います。そのため、受付期間後も申し込み書を受け付けますが、令和8年4月からの勤務にかかる選考は、原則、受付期間内に提出いただいた方の中から行います。括弧2、提出書類。津南町会計年度任用職員任用登録希望申込書、写真調布。有資格職に応募する場合は、その資格証明書または免許証の写し。申込書は総務課窓口で配布。町ホームページからダウンロード。郵送請求の場合は、切手を貼った返信封筒を同封の上総務課へ。括弧3、提出先。津南町役場、総務課、総務班。郵便番号 949-8292。津南町大和田下船渡母585番地。括弧4、提出方法。持参または郵送。持参の場合、同日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで受付。郵送の場合、封筒の表面に津南町会計年度任用職員登録申込書と主書き。括弧5、その他。提出された書類は任用の有無、理由を問わず返却いたしません。郵便事故等による未達については責任を負いません。勤務条件。括弧1、任用期間。1会計年度、4月1日から翌年3月31日の範囲内。括弧2、勤務場所。町役場庁舎、保育所等の各出先機関。町内各小中学校、津南病院など。括弧3、勤務時間。原則午前8時30分から午後5時までとなりますが、申込書の希望をもとに相談、調整します。業務により交代制勤務などの変則勤務となる場合があります。括弧4、休日、休暇等。休日は原則土曜、日曜、祝日、年末年始休業、12月29日から1月3日ですが、交代制勤務の場合、休日が異なることがあります。任用期間及び週あたりの勤務日数に応じて、年次有給休暇、特別休暇などが付与されます。括弧5、手当。町の規定に基づき支給条件を満たした場合、期末勤勉手当、通勤費用等が支給されます。括弧6、社会保険等。勤務時間等の一定の条件を満たす場合は、社会保険、共済組合、雇用保険の適用となります。お問い合わせ、総務課総務班。 電話 765-3112。 2. IT 養成科1期ビジネスパソコン活用コース、令和8年2月入校生募集。対象、パソコンや IT 分野の知識・技能を習得し就職を希望する人。期間、2月6日金曜日から6月5日金曜日。時間、平日午前9時15分から午後3時50分。会場、キャリアステップ魚沼教室、魚沼市佐那市631番地2。定員15人。受講料無料、ただしテキスト代、受験料等自己負担あり。お申し込み、ハローワーク10日待ち。締め切り、1月15日木曜日。お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール、電話 025-794-2410。 3. 新春娯楽大会参加者大募集。e スポーツ、ジオカルタ、餅つき、囲碁、将棋、麻雀大会。津南町文化センターでは、年明けの1月に、新春娯楽大会を開催します。種目は、ジオカルタ、昔の遊び、囲碁、将棋、麻雀です。各種目の詳細については、次の種目ごとの案内をご覧ください。また、娯楽大会の中で餅つきを行いますので、お子さんと一緒にご参加ください。日にち、令和8年1月18日日曜日。会場、津南町文化センター。申し込み先、津南町文化センター。電話 765-3134。お電話でお申し込みください。お申し込みの際には、氏名、集落名、電話番号、参加種目のほか、小中学生は、学校名、学年をお知らせください。e スポーツ、ジオカルタ大会、餅つきの参加申し込みは不要です。囲碁、将棋の組み合わせは、名人戦を一番上位戦とし、申し込み時の級および段位をもとに事務局で行います。申し込み期限、令和8年1月9日金曜日。参加費無料。種目ごとのご案内。e スポーツ大会。時間、午前9時から午後4時予定。会場、津南町文化センター。1階研修室。 e スポーツの対象者は小学生のみで、 1、2年生は保護者同伴とする。ジオカルタ大会昔の遊び。時間、午前10時から午前11時まで。会場、津南町文化センター2階研修室。餅つき。時間、午前11時から11時30分予定。会場、津南町文化センター1階ピロティ。囲碁大会。時間、午前10時から午後2時予定。会場、津南町文化センター3階和室。種目、名人戦、本因坊戦、棋聖戦。参加人数により変更あり。将棋大会、時間、午前10時から午後2時、予定。会場、津南町文化センター、3階、和室。種目、名人戦、王将戦。参加人数により変更あり。麻雀大会、時間、午前9時から午後4時、予定。会場、津南町文化センター、3階視聴覚室。定員先着20名。参加資格20歳以上の方。ルール、 新春娯楽大会の麻雀大会は特別ルールに基づき行います。細かいルール等についてはお問い合わせください。9ページ。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4200日、石橋俊治、割野。4100日、大倉松、小下がり。2500日、清水正俊、大割野。600日、高橋次、中深見。500日、枠井取り、愛吉。200日、石田節子、赤沢。主な運動、肩骨体操、ゲートボール、ウォーキング、ほか。議会コーナー。実施された行事。11月22日、議会だんだん良くする住民懇談会。25日、一般質問通告期限。26日、全議員研修会。28日、令和8年度検索要望回答会。12月1日、町除雪隊結団式。3日、議会運営委員会。3日、全員協議会。10日、第4回定例会。12日、議会広報特別委員会。16日、調整学園閉園式。19日、十日町地域広域事務組合議会臨時会。今後予定されている行事。12月22日、議会だんだん良くする住民懇談会。24日、津南地域衛生施設組合議会臨時会。1月4日、町消防出初め式。5日、各界年賀交換会。6日、県町村議会議長会、議長会議。7日、議会運営委員会。7日、全員協議会。津南町議会だんだん良くする懇談会。日時、12月22日月曜日、午前10時から午後3時。場所、大割の街中オープンスペースだんだん。参加議員、月岡夏子、桑原陽子、江村大輔。テーマ、津南病院と保育園のこれから、他。毎月22日に開催します。お気軽にご参加ください。テーマに限らずお話しいただいて結構です。
10ページ。生き生き大好き津南町。知らないと怖い糖尿病性腎症。今月は大平ゆかり保健師。糖尿病性腎症とは、糖尿病腎症は、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害と並ぶ糖尿病の三大合併症の一つです。糖尿病性腎症は、糖尿病を発症してすぐに生じるわけではなく、高血糖の状態が長く続き、腎臓の内部に張り巡らされている最小血管が傷んでしまうことで発症します。さらに重症化して、末期腎不全に至ると、腎臓の機能を代行する治療である人工透析が必要になります。罹患者数が増加。近年、糖尿病性腎症の罹患者は全国的に増加しています。また、新たに人工透析治療を受け始めた人の約4割が糖尿病腎症によると言われており、人工透析の原因疾患の第1位となっています。平成29年度から令和4年度の町の厚生医療、人工透析、申請者の原疾患においても 糖尿病性腎症が最も多く、近年増加傾向にあります。進行すると回復が困難。多くの生活習慣病と同様に、糖尿病性腎症も自覚症状がなく、手足のむくみ、血圧上昇、疲れやすさなどの症状が現れた頃には、進行を抑えることが難しくなります。腎臓は一度悪くなると回復が難しいため、注意が必要です。こんな人は要注意。丸一、検診を受けていない。検診を受けずにいると、数値に異常があっても気づくことができず、知らぬ間に進行してしまう可能性があります。年に一回は検診を受けましょう。丸二、検診で高血糖と診断されても放置している。高血糖状態を放置していると、腎臓は痛み続け、糖尿病や合併症の発症につながります。高血糖と診断されたら、生活習慣を改善し、適切な治療を受けましょう。丸三、自己判断で糖尿病の治療を中断した。糖尿病の治療中に、症状がない、医療費がかかると自己判断で治療を中断してしまう方が時折います。自己判断での中断は、糖尿病が重症化し、重篤な合併症を引き起こします。自己判断せず、主治医とよく相談しましょう。予防は血糖値が高めの段階から。津南町の令和6年度の40歳から74歳の特定健康審査のヘモグロビン A1C の有所見率は、町 72.3%、県 62.0% となっており、町は県に比べて血糖値に何らかの異常がある人の割合が高くなっています。中、ヘモグロビン A1C、過去1ヶ月から2ヶ月の平均的な血糖値の状態、有所見率、検診を受けた人のうち何らかの異常所見があった人の割合、中、終わり。糖尿病性腎症を予防するためには、体に感じる症状がない、血糖値が高めの段階から生活習慣を見直し、改善していくことが大切です。また、すでに糖尿病と診断されている場合には、医師の指導の下で、食事療法や運動療法、薬物療法を続けていくことが重要です。糖尿病性腎症を予防するために、今からできること。食事、腹8分目。満腹まで食べず、腹8分目を心がけましょう。炭水化物の摂りすぎは血糖値の上昇を招きます。1日3食バランスよく。規則正しい食事が血糖値を安定させます。血食をなくし、食事内容が偏らないようにしましょう。塩分、脂肪を減らす。高血圧も糖尿病性腎症のリスクを高めます。塩分の摂りすぎに注意しましょう。よく噛んで食べる。早食いは血糖値の上昇を招くため、よく噛んで食べる習慣をつけましょう。運動。運動により血液中のブドウ糖がエネルギーに変換され、血糖値を下げます。運動する時間が取りづらい場合でも、日常生活の中で体を動かすよう工夫しましょう。11ページ。だんだんどうも。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター、ニンコッコのイラストがあります。 日常生活自立支援事業と青年貢献制度の違いって？この二つの制度は、地域で安心して自分らしい生活を実現するためのサポートをする制度です。表二つ。一、表の説明。日常生活自立支援事業と青年貢献制度の違いを対比した表です。項目ごとに二つの制度の説明を読みます。対象者、日常生活自立支援事業、精神上の障害、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分だが、契約内容を理解できる能力がある方。青年貢献制度、精神上の障害、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分または欠けている方。利用方法、日常生活自立支援事業、本人が自らの意思に基づき社会福祉協議会と利用契約を結ぶ。青年貢献制度、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長等が家庭裁判所へ申し立てを行う。内容、日常生活自立支援事業、福祉サービス利用の手続き援助、日常的な金銭管理、預貯金の出し入れ、公共料金支払いなど、重要書類の預かり、保管。青年貢献制度、財産管理全般、預貯金管理、不動産売買、相続手続きなど、心情保護、介護、福祉サービス等に関する契約、手続きなど、法律行為の代理権や同意権、取り消し権を持つ。援助者、日常生活自立支援事業、市区町村社会福祉協議会の職員、専門員、生活支援員。青年貢献制度、家庭裁判所より選任された貢献人等、親族、弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職、社会福祉法人。支援の根拠、日常生活自立支援事業、本人と社会福祉協議会との契約、青年貢献制度、家庭裁判所の審判に基づく。特徴、日常生活自立支援事業、本人の意思を尊重し、きめ細やかな生活支援を行う。本人が契約内容を理解できなくなると、解約終了となる。青年貢献制度、法律に基づき本人の権利を保護し、財産管理や契約を代理して行える。本人の判断能力が回復しない限り、原則終了しない。2、ポイント、各制度でできること、できないこと。表の説明、項目ごとに各制度でできる、できない、手続き支援のみの表示があります。順に読みます。福祉サービスの利用援助、日常生活自立支援事業、できる。青年貢献制度、できる。病院入院契約、日常生活自立支援事業、手続き支援のみ。青年貢献制度、できる。施設入所契約、日常生活自立支援事業、手続き支援のみ。青年貢献制度、できる。医療行為の同意、日常生活自立支援事業、できない。青年貢献制度、できない。身元保証人、日常生活自立支援事業、できない。青年貢献制度、できない。 日常生活の金銭管理、日常生活自立支援事業、できる。青年貢献制度、できる。通帳や銀行印の保管、日常生活自立支援事業、できる。青年貢献制度、できる。不動産の処分や管理、日常生活自立支援事業、できない。青年貢献制度、できる。遺産分割、日常生活自立支援事業、できない。青年貢献制度、できる。消費者被害の取り消し、日常生活自立支援事業、手続き支援のみ、青年貢献制度、できる。表、終わり。日常生活自立支援事業のお問い合わせは、津南町社会福祉協議会、電話 765-3774。青年貢献制度のお問い合わせは、津南町青年貢献センター福祉保健課内、電話 765-3114。 12ページ。冬も元気に大地の芸術祭を巡ろう。冬プログラム、越後つまりの冬2026。大地の芸術祭通年プログラム、越後つまり2025夏秋閉幕後も、大地の芸術祭では、四季折々の越後つまりの魅力をアートを媒体にお見せします。年明けの2026年1月から3月には、拠点施設の開館に加えて、企画展やミニイベントを越後つまりの冬2026として開催します。町内では、旧大若沢小学校である秋山合立大若沢小学校が土日祝日に開館されますので、ぜひ冬の秋山号とともにお楽しみください。また、2月28日土曜日には、当施設にてシンポジウムを開催します。詳細は、広報津南1月20日号にて掲載しますので、楽しみにお待ちください。会期、1月24日土曜日から3月8日日曜日、祝日を除く火水曜日を定休。共通チケット、作品をお得に鑑賞できる共通チケットがおすすめです。料金、一般2000円、小中学生800円。津南町内の小中学校に通う生徒には学校を通じて共通チケットを配布します。写真、フォト by 金本凛太郎。写真の説明。越後つまりの冬2026のポスターの写真です。建物の側面がポスターの上半分に映り、下半分は真っ白な雪に覆われています。右下の方にはスノーダンプを押している人が見えます。左下の方には越後つまりの冬2026の文字が横書き2段で大きく書かれ、その下には小さく会期が書かれています。写真、終わり。年金コーナー。国民年金保険料の追納をお勧めします。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除、納付猶予や、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が定額になります。納付猶予や学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。しかし、雨季の期間の保険料を、後から納付、追納することにより、 老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。障害年金を受けている期間や、生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届出により、国民年金保険料が全額免除、法定免除されます。申請方法、追納申請用紙は、日本年金機構ホームページ、年金事務所窓口、または役場町民班にあります。お近くの年金事務所、または役場町民班に提出してください。納付方法、申請書を提出した後、日本年金機構から納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。納付書を使用した国民年金保険料のお支払いには、次の種類があります。1、金融機関、郵便局で納付する。2、コンビニエンスストアで納付する。3、電子納付で納付する。4、スマホアプリで納付する。注意事項、老齢基礎年金を受給中の方は追納できません。追納できる期間は、免除・納付猶予を受けてから10年以内です。保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間のものから納めることになります。3年度以上遡って保険料を納める場合は、当時の保険料に一定額が加算されますので、お早めの追納をお勧めします。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、自動音声案内1を押した後、2を押してください。税務町民課、町民班、電話 025-765-3113。
13ページ。頑張れ、浦どこの津南の書。津南町から全国へ。ブレイクスルー。このコーナーは町内の方で、学術文化、スポーツの部門で、全国大会等に出場した人を紹介します。令和7年9月13日から14日開催。開催地、新潟県新潟市。新潟日報杯。第19回新潟県フレッシュ U10 バスケットボール大会出場8位津南町 B3 津南町ミニバスケットボールスポーツ少年団4年生以下のフレッシュチームは4年生6人3年生9人2年生3人が所属しています。普段から5、6年生とトップチームと練習や試合をして、自分たちより強い高学年のプレーを肌で感じているそうです。バスケットボールが大好きで、向上心ややる気、負けん気がいっぱいの子たちです。目指せ、次は新潟県チャンピオン。写真。写真の説明。選手の集合写真です。写真終わり。情報をお待ちしております。各方面で全国レベルの大会に出場される方をご存知の方は、情報をお寄せください。連絡先、教育委員会障害学習班、津南町公民館、電話 765-3134。タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。貯金運動参加者募集。貯金の金は筋肉の筋。貯金運動とは、加齢とともに低下しやすい足の筋肉を効果的に鍛える運動です。貯金のテーマを歌いながら一緒に運動をしてみませんか。日時、1月13日から3月17日。全10回。午後1時30分から3時まで、毎週火曜日。参加費、タップ会員440円。 非会員550円。対象、60歳以上の男女。定員20名。定員になり次第締め切り。お申し込み、1月9日金曜日。ただし、随時受付しております。お申し込み先、NPO 法人タップ。町総合センター内、電話 765-5776。年末年始の予定、総合センター、ロコチャレ、12月26日金曜日まで、イアロビクス、12月22日月曜日まで、卓球、12月26日金曜日まで、新年は1月5日月曜日から通常開催。クアハウスツナ、日付と営業時間、12月31日水曜日、午前10時から午後5時、特別営業日、1月1日木曜日、休館、1月2日金曜日、正午から午後5時、1月3日土曜日、正午から午後5時、1月4日日曜日から通常営業、各種教室は1月5日月曜日から開始します。詳しくはクアハウスツナ。電話 025-765-3711 までお問い合わせください。本年もありがとうございました。本年も様々なイベントや教室にご参加いただきありがとうございました。人と人とが寄り集う場面で会話が広がり、笑顔があふれ、楽しかったと声をいただくと、私たちスタッフもとても嬉しく、爽やかな気持ちになりました。タップは理念である、つながりを大切に、今後も取り組んでまいります。来年も変わらぬご愛顧をいただきますよう、お願い申し上げ、歳末のご挨拶とさせていただきます。14ページ、地域おこし協力隊だより、山本正樹、顔写真があります。津南町の皆様、こんにちは。地域おこし協力隊の山本です。今年も残すところあとわずか。津南町にも再び雪の季節がやってきました。今年の冬は果たしてどんな冬になるのか、不安半分、ワクワク半分の気持ちで過ごしております。そして私の協力隊活動も、残すところあと半年。時間の流れをとても早く感じるこの頃です。この町で2年半過ごしてきて、私は素晴らしい経験をしている実感をしております。しかしながら、2年半という短い期間では、津南町についてまだまだ知らないこともたくさんあり、まだまだ日々勉強、刺激を受ける毎日です。こうした日々感じた津南町の魅力を発信するため、8月から月1回、私の一押し風景、in 津南町という名のチラシを発刊、皆様のもとへお届けしております。また、YouTube チャンネルも開設し、ドローン映像をメインに、私の住む津南原地区をはじめとする津南町各所の風景を動画にして発信することも始めました。協力隊活動としての情報発信は残り半年しかありませんが、YouTube での活動は協力隊退任後も続けていく予定ですので、ぜひ見ていただけると幸いです。画像は11月、初雪が降り積もった後の津南原地区のものになります。ドローンに関してこんなことをやってほしい、ドローンのこんな画像、映像が見たい、等のご要望がございましたら、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。写真2枚、写真の説明、ドローンで撮った津南原地区の初雪の風景、写真終わり。YouTube まさきチャンネルの二次元コードが載っています。農業の豆知識、二宮金次郎、農業の功績、小学校にある銅像といえば、二宮金次郎。薪を背負って歩き、本を読む少年像は、働きながら勉強に励む努力の模範として、 全国の小学校に建てられました。多くの人が名前を知る金次郎ですが、農業の発展に大きく貢献した農政家であることをご存知でしょうか。金次郎像で有名な二宮尊徳とは、二宮尊徳、幼名金次郎は、天明七年、江戸後期、小田原藩の農家に生まれました。幼少期に水害で農地を失い、両親は他界、貧しい生活を強いられました。しかし、尊徳は働きながら勉強を重ね、ついに実家を再興させます。その努力と勤勉な姿から生まれたのが金次郎像です。協同組合の仕組みを制度化。その頃の農村は飢饉により困窮を極め、藩は財政難に苦しんでいました。尊徳の才を見込んだ藩は尊徳に再建を依頼します。尊徳は勤勉、倹約、五条を柱とした法徳思想を唱え、村人の節約によって積み立てた資金を元手に、種もみや農具を共同で貸し出し、助け合って生活を支える今日の協同組合の仕組みを広めました。これにより藩は再建し、尊徳の名は一躍有名になりました。尊徳が生涯で再建に携わった農村は600を超えると言われています。渇水による水争いを解決。優れた才を開花させた尊徳が次に着手したのが、現在も栃木県を流れる穴川用水の改修でした。渇水による水争いが絶えなかったこの用水の堰を改修し、小水路、お助け堀を築いたことで、渇水時も下流まで水が流れるようになり、農業が安定しました。現在も尊徳を祀る法徳二宮神社がその功績を伝えています。現代にも通じる金次郎の精神。尊徳が提唱し実践した勤勉に働き、無駄を省いて共同で助け合う。その精神は時代を超えて私たちにも通じるものがあります。雪深い津南の農業が受け継いできた実直、節減、共栄の姿勢は、まさに尊徳と同じ精神の延長線上にあると言えるのではないでしょうか。農業に大きな功績を残した勤勉な少年、金次郎。銅像を見かける機会があれば、その後の成長した姿と農業の功績にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。お問い合わせ、農林振興課農林班。電話 765-3115。
15ページ、経営サポートセンターからのお便り。200年続く河津屋の経営が決まりました。秋山郷の温泉宿、河津屋は、江戸時代の終わり頃から200年以上続く宿です。昔から医者いらずと評判のお湯と、山の恵みを生かした料理で多くのお客様に親しまれてきました。しかし、長い間跡継ぎが見つからず、宿の存続が心配されていました。思いに寄り添い、経営バンクが橋渡し。役場と協力し、日本経営バンクで後継者を全国に募集したところ、小さな温泉宿を守りたいという夢を持つ和田博明さんが河津屋と出会いました。豊かな自然や宿の温かな空気、受け継がれてきた料理に深く心を打たれ、この宿を残したいと後継者になる決意を固めました。四代目の技と心を受け継いで、四代目の吉野徹さんは先祖から守ってきた宿を託す大きな決断をしました。山菜料理や熊、鹿などのジビエ料理は代々引き継がれてきた河津屋ならではの味です。山菜の半年分の仕込みや豪雪地帯での除雪など、宿の仕事は決して楽ではありません。和田さんは現在、吉野さんのもとで一つ一つ学びながら、200年の営みを未来につなげようとしています。地域が力を合わせて支えた経営。今回の経営では、町、 金融機関、日本経業バンクが連携したネットワークが大きな役割を果たしました。資金面の支援も実現し、地域全体で新しい後継者を後押しした形です。これからも地域の大切な仕事や文化を守り、次の世代へつないでいく取り組みを続けていきます。写真、5代目となる和田さんと4代目の吉野さん。写真終わり。詳しい記事はこちら。二次元コードが載っています。経営サポートセンター、津南町下船渡坊 445-3、町中オープンスペース段々内、経営エリアマネージャー小池健次郎。電話 070-9245-9754。16ページ、津南の文芸。短歌・俳句の読みはすべて作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影、ハイフンとアスタリスクを連打して進まぬ事務の気晴らしとする。ハイフンとアスタリスクを連打して進まぬ事務の気晴らしとする。板場真美、早朝の山の谷間に立つ霧は風でゆっくり上へと昇る。早朝の山の谷間に立つ霧は風でゆっくり上へと昇る。江村道夫、留守の居間のこたつに熊が頭入れて冬眠準備眠れるのかしら。ニュースで福島の家。留守の居間のこたつに熊が頭入れて冬眠準備眠れるのかしら。小島佳代子、初雪をパジャマ姿の阿子に知らす。すぐに外に出て足跡をつける。初雪をパジャマ姿の阿子に知らす。すぐに外に出て足跡をつける。江村大輔、墨すりて心静かに紙に向かい、般若心経を書き進めるなり。墨すりて心静かに紙に向かい、般若心経を書き進めるなり。椿恵子、音もなく誰か過ぎゆく気配して窓を開ければボタン雪降る。音もなく誰か過ぎゆく気配して窓を開ければボタン雪降る。貝沢恵子、カタカタとモグラ脅しの羽鳴らし涼風吹き抜く我にもひととき。カタカタとモグラ脅しの羽鳴らし涼風吹き抜く我にもひととき。恩田久美子、七輪で焼きたるサンマの加減よくトング片手にコロッと返す。七輪で焼きたるサンマの加減よくトング片手にコロッと返す。丸山直子、ミルクとおのこらの歌、いいじゃんのじゃんはきちんと修女子らしい。ミルクとおのこらの歌、いいじゃんのじゃんはきちんと修女子らしい。小野寺常代、花の葉に雫起きたる夜べの雨、小さき水の玉と光って。花の葉に雫起きたる夜べの雨、小さき水の玉と光って。高橋春江、また来るね、無理しないでね、と、こら帰り。わびっさ風のように残して、また来るね、無理しないでね、と、こら帰り、わびっさ風のように残して、鈴木彩子、長生学園、家の周り、行くたび取りてもまた生える、草追いかけて今年もくれる、家の周り、行くたび取りてもまた生える、草追いかけて今年もくれる、中村武子、立秋に待望の雨降りきたる、日上がりし田畑、みんなが安堵す。立秋に待望の雨降りきたる、日上がりし田畑、みんなが安堵す。島田雅之。俳句、一作者二句あります。岩菅俳句会、11月。柿の木にはしごかかりて何日も。柿の木にはしごかかりて何日も。 長き世やこけしの視線やや斜め。長き世やこけしの視線やや斜め。久子。人の世の喧騒遠く稲ほたる。人の世の喧騒遠く稲ほたる。よく見ればスメロギ顔の稲子かな。よく見ればスメロギ顔の稲子かな。さよし。秋の風ブランコ静かに揺らしけり。秋の風ブランコ静かに揺らしけり。名月を雲の切れ間に待つ夕げ。名月を雲の切れ間に待つ夕げ。森人。終点や飛び輪を閉じず向きを変え。終点や飛び輪を閉じず向きを変え。腹からのそれぞれの月見ておらん。腹からのそれぞれの月見ておらん。緑。冬近し歩けと孫が背中を押す。冬近し歩けと孫が背中を押す。霜晴れや畑へ続く道細し。霜晴れや畑へ続く道細し。図集。17ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、12月、師走。早いもので今年も締めくくりの時節となりました。あっという間に時が経ち、今年も終わろうとしています。ご利用の皆様におかれましては、いつも公民館図書室及び移動図書室ひまわり号で1年間本を借りていただき、ありがとうございました。来年もたくさんのご利用をお待ちしております。それでは良いお年を。ひまわり号がきれいになりました。現在の移動図書室ひまわり号2代目は今年で12年目になりました。雨にも津南の雪にも負けず、町内のあちこちの方々に本を届けてきました。頑張ってきた結果、車体の錆が目立ってきたため、この度、表面の塗装をきれいに塗り替えました。デザインは公募でいただいた素敵なものを引き続き使っています。ぜひ巡回の際にはピカピカに新装した新しいひまわり号にも着目してみてください。来年度の移動図書室ひまわり号の希望はありませんか？毎月移動図書室ひまわり号をご利用いただきありがとうございます。図書室では来年度に向けてひまわり号の周回コースや日程を検討中です。来年度、新たに私の集落にも来てほしいという方がいらっしゃいましたら、町公民館、電話 765-3134 に1月31日までにご連絡ください。なお、これはあくまでコース検討の参考とするものですので、コースの都合上、日時、場所の指定はできませんし、ご要望に添えない可能性もありますので、ご了承ください。再掲載、年末年始の返却期限について、12月28日日曜日から1月3日土曜日は、公民館と図書室がお休みになります。図書の貸し出し期間は本来2週間ですが、返却期限日が年末年始の休館日にあたった貸し出し本は、返却期限日を休み明けの1月4日日曜日に延長してお渡しします。ご自身の返却日がわからなくなった時は、発行したレシートをご覧ください。ただし、総合貸借の本については、返却期限厳守でお願いします。休館日、12月28日日曜日から1月3日土曜日、1月26日月曜日。今月の一冊、一橋桐子79の相談日記、原田ひか。79歳の一橋桐子が老朽化団地の管理人となり、平均年齢60歳の住人たちの抱える孤独、貧困、医療、相続などの問題に向き合う。
テレビドラマ一橋桐子の犯罪日記、原作の高齢社会の現実と人とのつながりが温かく描かれた物語です。12月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、アイラップで作る人気おかず200、宝島社、フェイクに惑わされないための情報を見抜く技術、夏目社、文芸春秋オピニオン2026年の論点100、文芸春秋、一冊で丸ごとわかる里山入門、ベレ出版、ウロボロスの玉木、小池真理子、届けチャイコフスキー、中山七里、ちゃぶ台ぐるぐる、牟礼洋子、白露、紺の瓶、子供の本、泉、ナイスプレイ、絵本塾出版、おしりダンディ、ザ・ヤング11、集英社、自分の気持ちを表す言葉図鑑、大和出版、西遊記17、理論者、100人のサンタクロースの12ヶ月、谷口智則、エッサホイサ、田中光、雪、三浦太郎、腹ペコ恵比寿のお正月、腹ペコメガネ。
18ページ、苗場山麓ジオパーク、日本認定10周年、プレサイ審査を実施しました。ジオパークは4年に一度、再認定審査があります。前回の審査で指摘された課題などが4年間の活動でどのように改善されたか、ジオパーク活動を通じて地域にどのような効果があったかなどが評価されます。苗場山麓ジオパークは来年再認定審査を受ける年となっています。現在ジオパークの認定審査員をされている鳥海山飛島ジオパーク専門員の大野真和氏をお招きして11月12日から13日にプレ再審査を行いました。苗場山麓ジオパークの課題としてエリア外の方に対してよりこの地域を知ってもらえるような観光面での動きやそこに付随したガイドの質の向上などが指摘されています。大野氏からは2日間を通して3年間の中で新たに整備したところや取り組みをご覧いただきました。また、事務局を含め、ジオガイドとの意見交換を行い、これから目指していく方向性などを考える有意義な会となりました。苗場山麓ジオパークにしかない魅力を理解し、地域に貢献できる活動を展開していく必要があることを改めて認識する機会となりました。大野氏からは遠いところ、苗場山麓ジオパークまで足を運んでいただき、感謝申し上げます。今回のプレ再審査で得たことをしっかりと来年につなげていきたいと思います。写真2枚。1、意見交換会の様子。写真の説明。室内です。10人ほどの人たちと大野氏が意見交換をしている場面です。後列の一人が立ち、前を向いて話をしています。2、今週、今、秋、完成した栄クラブスキー場の展望デッキ。写真の説明。手前に大きく展望台デッキが映っています。後方には山々が広く広がっています。写真、終わり。お問い合わせ。ジオパーク推進室、ナジョ門内。電話。765-1600、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋日記、9、10月18日に、埋もれ屋がオープンしてから、およそ2ヶ月が経ちました。来館者数は、11月末時点でおよそ2000人となり、遠くは北海道や九州から来られた方もいらっしゃいます。町内や十日町市の方のほか、観光でこの地域に来られて寄ってみたという方や、何より縄文や歴史に興味があり、 ここを目的に足を運んでくださった方が多いように思います。時間が足りず2回目ですというお声や、全部見られなかったのでまた来ますというお声もよく聞きます。自主学習する小学生や図書室で調べ物をされる方などもおられ、様々な方にご利用いただいています。埋蔵文化財センターというと、難しい施設のように思われるかもしれませんが、学校だった時のように、子供からお年寄りまで誰でも気軽に足を運び、学びと憩いのある場所、コミュニケーションの場、自分の時間を過ごせる場所になることを願っています。また、玄関ホールには AED 自動体外式除細動器も備えてあり、災害時には中津地区の避難所となります。今後は地域の方々との連携を深め、行動やピロティ、グランドを使ってイベントなども計画していきたいと考えています。ナジョモンとも連携し、大空ビオトープを含む周辺の自然観察や地域をめぐる苗場山麓ぶらり旅などの体験活動も行っていきます。写真2枚。1、写真の説明。体育館を利用した総合展示室です。中央には立体地形模型が展示され、それを囲むように大勢の人たちが見ています。後方には大きな縄文式縦穴住居と、その後ろには大きなスクリーンのようなものがあり、周辺には多くの展示コーナーが設置されています。2、写真の説明。図書室です。中央に長テーブル1台と丸いテーブル2台と椅子があります。1台の丸いテーブルには1人の人が椅子に座り何かを見ています。後方の壁沿いには本棚や展示物のようなものもあります。写真終わり。お問い合わせ。津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋。電話 755-7011。19ページ。ナジョモン通信。6項目の記事とプログラムの表があります。1、第10回苗場山麓ジオパークフォトコンテスト入賞作品展示会。会期、1月17日土曜日から3月15日日曜日。入場料、無料。たくさんのご応募をいただきました第10回苗場山麓ジオパークフォトコンテストの入賞作品26点を展示します。美しい苗場山麓の姿をぜひご覧ください。写真、展示の様子。写真の説明、室内です。後方の黒い壁には9点ほどの作品が横一列に展示されています。作品一枚一枚に照明が当てられています。床にも照明が当てられています。中央には椅子が数台置かれています。写真終わり。2、和紙の明かり、体験。日時、1月11日、日曜日。午後1時30分から3時30分。体験料、1500円。友の会会員は半額。対象、小学3年生から大人。構造の資料を使って、柔らかい明かりのランプシェードを作ります。ライトは別途950円かかります。写真、和紙の明かり。写真の説明、中央に和紙で作られた丸型のランプシェードが置かれています。ランプは柔らかな光を放っているように見えます。ランプの表面には模様のようなものが見えます。その前には小さな木の枝のようなものと植物のような飾りが添えられています。写真終わり。3、スノーシュー、ナジョモンの森へ、体験。日時、1月18日、日曜日。午前9時から11時。体験料、500円。友の会会員は半額。対象、小学1年生から大人。スノーシューの履き方、歩き方の練習をしてから、起伏の少ないコースで自然観察を行います。自然観察の後は 縦穴住居でのんびり過ごしましょう。写真、スノーシュー、ナジョモンの森へ。写真の説明、スノーシューを履いた数人が広い雪の上を歩いています。後方には、縦穴住居と木々が立ち並ぶ森が黒く映っています。写真、終わり。4、安銀編み初級編、体験。日時、1月18日、日曜日。午後1時30分から3時30分。体験料、1000円。友の会会員は半額。対象、小学3年生から大人。カラムシという植物から取った貴重な繊維と糸で安銀編みのコースターを作ります。写真、安銀編み初級編。写真の説明、女の人が編み機を使って安銀編みをしています。縦糸には重りがついています。写真、終わり。5、観光図書のお知らせ。津南学総書第48集、研究解説書、苗場山麓の縄文土器、3000円。写真、苗場山麓の縄文土器。写真の説明、表紙に苗場山麓の縄文土器と書かれた観光図書です。写真、終わり。6、年末年始休館日のお知らせ。12月27日土曜日から1月4日日曜日を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしています。表、1月にナジョモンで行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、11日、日曜日。13時30分から15時30分。プログラム、和紙の明かり、スイッチライトは別途950円。金額、1500円。対象、中学年以上。18日、日曜日。9時から11時。スノーシュー、ナジョモンの森へ。500円。低学年以上。13時30分から15時30分。安銀編み初級編。1000円。中学年以上。表、終わり。20ページ。蝶々の部屋。津南チャンネル。私が様々なことをお伝えしていきます。津南町長、桑原遥。顔写真が載っています。この広報誌が届く頃は、ちょうどクリスマスの前後でしょうか。サンタさんの存在を信じていた子供の頃を懐かしく思い出します。今年を少し振り返りますと、2月に強い寒波が襲来、4メートルの積雪の中、町は豪雪災害対策本部を設置し、雪への対応を図ってまいりました。7月に入るとまとまった雨が降らず、農業用ダムの貯水率が低下し、農作物への影響が懸念されたことから、渇水対策事業を実施させていただきました。10月には、念願の埋蔵文化財センター、埋もれ屋を開館し、町の歴史と文化を内外に発信、11月には、オーガニックビレッジを宣言させていただきました。町民の皆様、関係団体の皆様、議会の皆様など、津南町に関係するすべての皆様のおかげで、様々な事業を進めることができましたこと、改めまして感謝申し上げます。1月に入ると、令和8年度予算の査定が始まります。町の明るい未来のため、そして次世代に課題を残さないという強い思いを持ってやり遂げる予算を編成し、調整を前に進めてまいります。来年は馬年です。馬は古来より神の乗り物として福を運ぶ存在とされています。 今年に感謝し、来年も町民の皆様にたくさんの福が降り注ぎ、ご健康で幸多き年でありますようご祈念申し上げます。写真、オーガニックビレッジ宣言の様子。写真の説明、反転姿の桑原町長が会場内の壇上に立ち、オーガニック宣言をしている様子です。写真、終わり。広報無線を聞き直しできるようになりました。直前に配信された無線音声が電話で聞き直しできるようになりました。聞き直し電話番号 025-755-8026 通話料はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。同時に聞き直しができるのは2回線までです。電話がつながらない場合はしばらく時間を空けてご利用ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、戸籍の窓、おめでとうございます、出産、関谷立花、赤沢、雄一さん、まどかさん、桑原風花、貝坂、和也さん、萌香さん、高橋騎士、大有野、ゆうまさん、まやさん、お悔やみ申し上げます。死亡。石沢春さん、99歳、大若沢。桑原正輝さん、83歳、貝坂。涌井咲さん、96歳、愛吉。中沢武さん、107歳、三玉。滝沢久子さん、84歳、京福園北部。久保田正井さん、95歳、大有野。山田美沙夫さん、88歳、船山神殿。小林紀美子さん、93歳、割野。石沢陽子さん、69歳、正面。村山博之さん、76歳、割野。中沢義貞さん、83歳、12の木。桑原俊さん、99歳、船山。藤木朝さん、95歳、八千。丸山正恵さん、82歳、小島。藤野木貞義さん、99歳、太田神殿。小島直樹さん、62歳、足ヶ崎。桜沢滝子さん、75歳、船山神殿。桑原富夫さん、97歳、貝坂。内山厚志さん、70歳、大船団地。涌井聖子さん、83歳、三幸町。太田幸重さん、71歳、上加用。滝沢千代さん、88歳、赤沢。清水忠さん、83歳、大有野。広報編集室。大晦日の夜から鳴らされる除夜の鐘ですが、除夜という言葉の意味が気になったので確認してみました。旧年を取り除き、新年を迎える夜とのことです。昔から年末年始は心機一転する良い機会だと考えられていたようですね。今年一年が良い年だった方も、そうでない方も、良いお年をお迎えください。樋口。津南町の人口、12月1日現在、括弧内は前月比。人口、8248、括弧マイナス31。男、4013、括弧マイナス13。女、4235、括弧マイナス18。世帯数、3382。括弧マイナス18。転入12。転出18。出生2。死亡27。婚姻1。この紙は再生紙を使っています。広報津南ナンバー774。令和7年 12月22日発行。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中宇野間郡津南町大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。 ホームページ https://www.town.tsunan.niga.ta.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niga.ta.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2025年12月20日号を終わります。